皆様、ようこそいらっしゃいました。これからクリスマスのための初夏礼拝を始めます。この礼拝におきましては、賛美は着席のままお歌いください。聖書は詩式をいたします。私の方で読みいたします。皆様どうぞごゆっくりお聞きください。この礼拝におきましては、キャンドルサービスをいたします。点火の言葉の後、聖壇の燭台に明かりが灯されます。皆様もご一緒にお手持ちのキャンドルの光をおつけください。それではまず最初に賛美112、1番、3番。神様にお祈りをお捧げします。主なる神様、私たちは今一人の幼子イエス・キリストの誕生をお祝いするためにやってきました。この幼子はこの世界に光をもたらしました。私たちが暗闇の中にいた時に、すでに光はやってきていました。光はこの世界にも私たちの心にも平和をもたらしました。光は神様が私たちを愛してくださっているという永遠の約束です。この光である幼子イエスは、完全なる神として、そして完全なる人間としてこの世に来られました。完全なる神であるがゆえに、私たちをお救いになることができ、完全なる人間であるがゆえに、私たちの罪を代わりにお受けになることができました。神様が私たちをただ救うために、私たちを神の前に罪なき者にするために、光をもたらし、私たちを永遠の命へと至る約束をお与えくださいました。感謝します。この世界には時に混乱と悲しみと失望があります。この世界は決して完全ではありません。私たち自身も決して完全ではありません。しかしそれでも私たちは希望を抱くことができます。それはイエス・キリストの救いの光が来られたゆえに、神様は私たちを愛し、きっと救ってくださるということを信じることができるからです。神様は全知全能であり、この世のすべてのを支配しておられます。王の中の王にして、主の中の主であるイエス・キリストゆえに、この世界がこれからきっと良くなるということを信じ祈ります。どうぞ神様、私たちと共にいてくださいますように。今日神様が 私たちの心に光を灯してください。信じる光を、希望の光を、愛の光を。私たちの上に昇る新しい光が私たちの心を明るくしてくださいますように。救い主イエス・キリストに大きな栄光がありますように。この祈りをクリスマスの光にして主なるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書イザヤ書第9章1節5節6節。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。賛美96、1番。天下の言葉、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。光は闇の中で輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ただいまから係の者が展開いたします。皆様もお手持ちのキャンドルを灯していただきますようお願いいたします。聖書イザヤ書第11章 一節から五節。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。賛美96、2番。聖書、マタイによる福音書第1章18節から25節。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表立たにすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。賛美114、1番。 聖書ルカによる福音書第2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。賛美114 3番。聖書ルカによる福音書第2章8節から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。 賛美109、1番。
ずいぶん前のことになりましたが、聖地旅行をした時のことです。テレビなどによく映る黄金のドームの建物がありますけど、それを見学した後、ドームの南側のオリーブ山一帯に建てられているいくつかの教会、それを順番に訪問している時でした。ツアーのバスが急に止まったのです。事故かな、いやそんな衝撃はない、何があるんだろうと思ってバスの前方を見ると、羊の群れが羊飼いに導かれて道路を横切っていたのです。その光景を目にした時、今の時代にこんな光景が、こちらではこんなことが起こっていたのかと驚きました。ほんのひとときでしたけども、まるで自分が旧約聖書の時代の中にいるような錯覚を覚えました。そしてここには昔のままの時間が流れている、そう感じました。私たちの国は1964年の東京オリンピックの頃を境にして急激に変わったと思います。しかしイスラエルの羊飼いたちの生活は2000年前とほとんど変わっていない、その現実に出会って私はちょっとした衝撃を受けました。その時のことを今思い出して、こういうことを思わされるんですね。それは私たちは変わりすぎてしまったのかもしれないということです。いろいろと便利になりすぎてしまったかもしれない、そんなことを思わされる。先週の半ばでした。教会関係のことでいつもお世話になっている電気屋さんとちょっとしたことがきっかけでこんな話になりました。それは世の中どこまで便利になっていくのだろうかということです。そしてこれで本当にいいのだろうかという話をしたのです。 その時話題に出た一つは、例えばスマホ一つで外出先からお風呂に湯を張ることができる時代になったということです。これはまあすごいことだと思いますね。遠隔操作ができるってね、便利ですね。それでもそうした便利さがこのままどんどん加速していったら世の中どうなんだろうかという話になったのです。ちょっと偉そうなことを言うようなんですけども、時代が変わっても人が生きるということの基本は変わらないのではと思っています。例えば子育てをするとき、初めは主に母親が寝不足になるということがあります。どんなに便利なものができてもその寝不足が解消されることはないのではないか。おそらくそこは変わらないでしょう。例えばそのように人一人が生きるということでの基本は変わらないところがあるということを思いますと、便利なものを取り入れるのももちろんあっていいんですけども、ほどほどでいいのでは。そして少し不便なところが依然としてある暮らしがいいのではないか。便利なものに少なくとも振り回されない方がいい、そんな話になりました。後で思いました。電気屋さんにとっては商売上がったりの話をしてしまったかなということです。しかし少し不便な暮らしがいいのではということは、その時の思いつきではなくて私がずっと思っていることです。イエス様がお生まれになった時は今の私たちとは比べもならないほど不便な暮らしが普通でした。羊飼いたちもそうでした。その彼ら羊飼いたちはイエス様がお生まれになった時、ベツレヘムの町から少し離れたところで野宿していた。みんな町に集まっていたのに彼らは町外れにいた。それは彼らは住民登録の対象になっていなかったからです。ユダヤ社会の一員ではなかったということです。しかしそういう彼らにある重大なことが告げられたのです。先ほど読んでいただいた中にあった言葉です。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。その言葉を聞かされた時、羊飼いたちは喜ぶよりもまず恐れを覚えました。日頃神様に対して申し訳ない暮らしをしていたからです。羊飼いたちの生活は神様に向き合うことがなかなか難しい生活でした。その日その日の暮らしに追われていました。羊たちに食べ物や水が十分足りているかどうか気遣うことから始まって、牧草地から牧草地へ移動させるのもなかなか大変でした。また野獣や泥棒から羊たちを守らなければなりませんでした。そのために絶えず警戒していなければならなかった。その他にも しなければならないことがいろいろありました。羊の毛を刈ったり、お産を助けたり、仕事はいくらでもありました。そして自分の牧草地を持っていなかったので、草のあるところを探しながら移動する日々を送りました。ですから決まった日に神殿に出かけて礼拝を守るということは難しいことでした。しかしそういう人はユダヤ社会では信用されなかったのです。それで羊飼いたちは、例えば裁判が開かれたとしても、その席で証人になる資格がなかった。そうしたことからも分かってくるように、羊飼いたちはユダヤ社会から一人前に見られていなかったのです。神様との関係でいうと、罪人の烙印を押されていた。犯罪者ということではない、神様にちゃんと向き合った生活ができないという意味で罪人と見られていたのです。しかし神様はその彼らに大事な知らせを真っ先にお知らせになった。羊飼いたちはユダヤ社会からは除外されてしまっていましたけども、神様には除外されていなかったのです。大事な知らせを受けた羊飼いたちは言いました。さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。彼らは実に素直に動いています。ガリラヤ湖のほとりで主イエスに呼びかけられた時のペテロたちのようです。私たちは神様が望まれることや願われることに対して腰が重たいところがあるように思います。しかし神様が働きかけてくださるなら、不思議なほど軽く動き出すことができる。東の国の星占いの学者たちはまさにそうでした。星に導かれ、神様に導かれて旅に出ました。その時代は旅をするのが今とは比べもならないほど大変でした。しかし彼らは出かけたのです。自分の意思で出かけました。それでも神様に導かれていました。羊飼いたちも出かけました。御使いから聞いたことを確かめるためです。貝羽桶の中に寝かされている血の巫女にぜひ会いたいと思っていました。その思いも彼ら自身の中で自然に湧いてきたのではなくて、神様に導かれてのものでした。この時のことですが、羊飼いたちはもしかしたら羊を野原に残したまま出かけたのではないかということを思うのです。多くの人でごった返していたベツレヘムの町をたくさんの羊を連れて歩くことはほとんど難しかったと思えるからです。ただそうだとしたら、それは羊飼いたちにすれば普通ありえないことでした。しかしこの時はそうしたように思う。主イエスが例え話をされた時、一匹の羊を探すために99匹の羊を野原に残したままにするという、まさにそういう行動を取ったのではないか。生まれて間もない一人の赤ちゃんに会うためです。彼らは御使いから語りかけられるとすぐに出かけました。神様によって特別な思いに導かれていたからです。一刻も早く貝羽桶の中に寝かされている 血の御子に会いたいという思いになっていました。彼らは貝羽桶に寝かされている血の御子に無事に会うことができた。そして血の御子のイエス様を見ると、天使から告げられていたことをそのまま話しました。その話を人々は不思議そうに聞きました。中には不思議すぎると思ってそれ以上心が動かなかった人たちがいたかもしれません。しかし羊飼いたちはそうした人々たちの姿に少しも左右されることはなかった。マリアたちのところを去るとき、このようにしたと書かれています。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神様から程遠い生活をしていた彼らが神様を礼拝しました。神様に導かれるということはそういうことかということを思わされるのです。羊飼いたちにすれば、自分たちがそのような行動をとるとは考えていなかったでしょう。大事な羊を置いて出かけることも、神様をあがめることも考えていなかったでしょう。しかし、そうしたのです。神様が私たちに関わってくださるとき、思いもかけないことが起こります。不信仰な生活しかできていなかったものが、素直に神様に従うことが起こります。神様から程遠いと思われていたものが、素直に神様に従うことが起こります。そればかりか神様を讃えることが起こります。そういうことを思っていると気づかされる。それは、私たちが今のように信仰生活をするようになったのも、実はそのような神様の目に見えない働きが確かにあったからではないかということです。幼い子供たちを育てておられるお母さんたちの会があります。オリーブの会。その会のクリスマス会で、以前紹介した詩の中にこういう言葉がありました。自分が何か大きなものにつながり、その働きを受けていると感じたとき、不安や恐れの影は消えていく。太陽の光が差し込んだときのように、そんな詩を紹介したことがあります。ヨセフもマリアも神様からの言葉を聞いたときは不安を覚え恐れました。羊飼いたちもそうでした。しかしやがて不安や恐れが解消されていきました。それだけでなく、神様を讃えずに折れない思いが湧いてきました。神様が働きかけてくださったからです。そのことに気づかされたからです。不安や恐れの思いの中に光が差し込んだのです。終わりに、ある聖書の翻訳をご紹介します。東北の仙台地方の方言で訳したものです。文語帳です。それによると、今日の最後のところがこのように訳されています。羊飼いらはかかることを御使いから聞かされ、また小野が眼でも鹿と見たることとて、神様は全くもって大したものじゃと言い合いながら それぞれの家に帰って行ったのでござった。そんなふうに、まあこういう調子だと先代の方たちにはすっと伝わるのかなと思ったんですけども、神様は全くもって大したものだ、神様がなさったことに気づくとき私たちはそういうふうに言うほかなくなる。神様、あなたは本当に大した方です、そういうほかなくなる。神様のなさることの不思議さに圧倒されて言葉を失うからです。神様、あなたは本当に大した方です、そのように言うほかないことが、今から2000年ほど前に事実起こりました。日本から遠く離れた中東のある町ベツレヘムで起こりました。その出来事に私たちも羊飼いたちと同じように向き合って、神様あなたは大した方ですと言って神様を賛美したい。神様は私たちにすれば不思議で思いもかけないやり方を用いてですが、私たちを確かに守って生かそうとしてくださっています。神の御子が事実この世にお生まれになったことは、その神様の御心が鮮やかに現れた出来事でした。目で見ることができる神様の働きでした。感謝したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、およそ2000年ほど前に神様がその時と思われてことが起こりました。と言っても大ニュースになったわけではない、一人の赤ちゃんが生まれたということです。しかしその赤ちゃんの生涯を通して神様はご自分の深い御心を私たちに余すところなく示してくださいました。その御心とは、私は時代がどんなにあっても、人間がどのような働きをしたとしても、私の子である者たちを救う、愛し続ける、そして神の国を作り上げる。神様、2023年もそういう神様の御心が豊かに働いて過ごしてきた日々であることを思います。もうあとわずかになりましたが、神様、そのような大きな歴史の中で流れている神様の御心の中でこそ、私たちの毎日はある。そして人が目に留めないような人を用いてでも、あなたは見事にことを果たしていかれる、そのなさり方と深い御心を心に留めながら日々を歩める私たちでありますように、今日また明日に向けて神様の御業を思いながら過ごすことができるようにしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美109、3番。 献金、神様への感謝の捧げ物をいたします。主の祈りを共にお祈りします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美108、1番3番。祝祷いたします。どうぞ皆様ご起立ください。
願わくは主があなた方を祝福しあなた方を守られるように、願わくは主が御顔をもって あなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵みと、父なる神の愛と、聖霊の親しい交わりが、クリスマスを祝うあなた方一同の上に、いつまでもあるように。
どうぞご着席ください。これでイエス・キリストの降誕を祝う初夏礼拝を終わります。お手持ちのお光をお消しください。以上です。
皆さんこんばんは。そしてクリスマスおめでとうございます。神様が本当に大きな、プレゼントを私たちにくださいました。私たちはね、コロナをはじめ何か起こると右往左往します。でも何が起こっても変わらない方がこの世界を治めてくださっている、そういう方がいるということを思うとき、私たちはやっと平安を得ますね。その何があっても変わらない、そして私たち一人一人を大事に思ってくださっている神様が、私たちためにイエス様をくださった、この方を頼りにすればどんな時もやっていける、そういうことを今日また明日特に思いながら過ごしたいと思います。そしてクリスマスの恵みが一年中私たちの心の停留に流れることを祈り願いましょう。よくおいでくださいました。